即位をされると。あのチャーチルというじいさんが万歳、英語では何というのか、万歳した。野郎オーカス。主人公である、一国の主人公である大王もちゃんとしてそこにおられ、人民も皆そこにあって、王の即位を喜ぶと、我もあり世界もあると、こういう極めて調和の取れた世界で、我もあり世界もある、行風等々として野郎を犯し、真実危機として魚人差を越すと、高き屋に登りてみれば煙立つ、民のかまどはにぎわいにけり、こういう教授。はじめは放送に従って去り、また落下を追うて帰るという教授。我もあり世界もあり、しかもそこに立派に調和の取れた世界がそこに出てくる。デモだのストだのという騒ぎではない、我と世界とが極めて調和の取れた、ほがらかな明るい世界がそこに出てこなければなら、これが脱人不脱境という境地である。不家国夫ともに入れて礼拝すし、すなわち北条に帰ると伝記には書いてあるのであるが、国父同社も大いに感謝をして礼拝をして、臨済が引っ込んだというのである。これを臨済の資料権というのであるが、一つお互いが日常体にこの四つを自由自在に一つ使い分けていかなければならんわけである。これはまた筆題で一つ一つ綿密にこれを一つ味わっていかんことには、なかなかこの境地は分かることではない。臨済の資料権、臨済録の中でも最も大切な一作である、そう思って一つ味わってもらいます。はい。しすなわちいわく、今時仏法を学する者、しばらく心象の権下を求めんことを要す。もし心象の権下を得ば、生死に染まず居住自由なり。師匠を求むることを要せざれども、師匠おのずから至る。ドールただいにしえよりの先徳のごと、金馬皆人を追い出すての道あり。三蔵が人に指示するところのごと、金馬ただ何時が任枠を受けざらんことを要す。もちんと要せば、すなわちもちよ、さらに注意することなかれ。日本学者得ざることは、病いずれのところにかある、病不自身のところにあり。何時もし自身不遇ならば、すなわち亡亡時に一切の教に従って転じ、他の万教に遺憾せられて自由を得ず。何時もし翌年年稚愚の心を決得せば、すなわち粗物と別ならず。何時粗物を知ることを縁と欲すや、ただ何時が面前帳簿てこれなり。確認心不遇にして、すなわち他に向かってちぐす。たとえ求めうる者も皆これ文字の焦燥、日に他の滑遂を得ず。 謝ることなかれ諸前徳。この時やはずんば万号戦勝三階に輪廻し、公共に従って撤し去って、牢の釣りに昇前。ドル三蔵が賢者に訳せば釈迦と別ならず、今日多藩の友情何をか干渉す。六道の信仰いまだかつて完結せず、もしよく格のごとく賢徳せばただこれ一生無事の人なり。ひすなわちいわく今時仏法を学する者はしばらく心象の権威を求めんことを要す。しすなわちいわくで何か前の資料件の続きのようであるが、これはどうも続きではないよ。臨済の説法はここから説法の段に入るのだということを主張する人もあるわけで、ここから文章がガラリッと変わって、まことに実に懇切親切な臨済和尚の説法で、説法と説教とは違う。お説教師と説教をするというのは、大衆をお寺の本堂まで連れてくるのが説教というもの。仏様の前へ並ばすのが説教という。説法というたら説教ではない。どこまでも法を丸出しにして示さなくては、真理を丸出しにしてそこに示さなくては、臨済の説法がそれで、今時仏法を学する者はしばらく心象の権威を求めんことを要して。仏様がありがたいとか、観音様がご利益があるとか、お説教を聞いて家庭の中が平和になったとか、商売が繁盛したとか、それは説教で、総堂へ卑しくも提唱を聞きに来ようという人はそういう人じゃないはず。仏法を学びに来ておるのに、法を求めて来ておるのに、そういう人はしばらく心象の権威を求めんことを要して。方便ではいかん。大衆をうまく指導していくというような、そういう方便ではいかん。笑わしたり泣かせたりするような、そんな技術ではいかん。掛け根のないところ、正真正銘のところを一つ掴んでいかんというて、心象の権威を求めんことを要す。ごまかしのね、念仏を唱えたら極楽へやってやるなぞというて、見たこともない極楽を説明するような、そんなごまかしはいかん。今日ただいまここではっきり目方にかけて、はかりを見せて、間違いのない取引をせんことにはいかん。しばらく心象の権威を求めんことを要す。間違いのないごまかしのない人生観というもの、世界観というものを一つ掴んでいかねえか。そういうものを求めていかなければならんはず。 もし心象の兼業へば生じに染まず居住自由なりて、そのダルマ的伝の心象の権下というもの、ごまかしのない人生観というもの、そのものずらりという世界観でなくちゃいかん。そういうものがもし手に入るならば、生死に染まず居住自由なりだ、生きるだの死ぬだのというようなことにとらわれることは何にもなくなる。生きるだの死ぬだのということを考えることがすでに妄念である。そういう妄念にとらわれることはなくなる。居住自由なり、行かんと要すれば行き、座せんと要すれば座す。行いて行くことを知らず、座して座することを知らず、無相の相を相として行くも帰るもよそならず、居住自由なり。生死という二つの言葉でもって人間生活というものをここに表現しておるのであるが、生き死ににとらわれ、苦しみと楽しみの二つに関わり、損と得にこだわり、好きと嫌いで嫌いで明け暮れし、善と悪で争い、すべて対立の世界に悩んでおるのが人間というもので、不二の世界を知らんのだ。そういう対立の悩みに染まらず、居住自由なり。自由ということがフランス革命以来の人間の欲求だなぞという、臨済和尚はすでに千年前に自由ということを叫んでおるし、居住自由、闘争をして初めて自由が得られるというような自由は、また失う時のある自由で、何かによって与えられるような自由は本当の自由ではない。与えるものもなければ受けるものもない、生きることもなければ死ぬこともない、損もなければ得もない、我もなければ何事もない、善もなければ悪もない、天上天下唯我独尊、健康を闊歩していける、こういうのが本当の自由でなくちゃな。心象の権下を売れば生死に染まず居住自由なりた。人生のつばらん矛盾や圧力にこだわらず、悠々と人生を闊歩することができるだろうと。師匠を求むることを要せざれども、師匠おのずから至ると。師匠というのは今日俗語に使われておる言葉で、えらい師匠な気持ちになったもんじゃというやつで、ことに優れたということである。体が健康になるのも師匠なこと、商売が繁盛するのも師匠、夫婦が仲良くし 親子が円満に行けるのも首相で、会社へ出てよく働いて上役から褒められるのも首相なことだ。それぞれの務めを全うすることが首相なことだ。そういう首相なことを皆世間は求めておるのであるが、そういうものは求めなくってもおのずから出てこなくてはなる。心象の権限がわかるならば、悟りが開けるならば、首相を求むることを要せざれども、首相おのずから至る。ご信心をしてご利益が得られたと、ご利益が欲しさにご信心をすると、そういうのが第二義的な宗教というもので、禅宗はそうじゃない。そんなものを売り物にはせん、そんなもので PR はせん。悟りを開きさえすれば、求めなくっても体は健康になるに決まっておる。悟りを開けば、求めなくっても自分の職務を全うするに決まっておる。したがって世間の人から尊敬されるに決まっておる。悟りを開けば、求めなくっても商売は繁盛し、金が入るに決まってよ。居住自由、何不自由なく生きていけるというのが禅の自然の姿でなくちゃならんか。本堂の縁の下で野良犬が子供を産みよ。人の顔を見るというと逃げていくほど恐怖症にとらわれた野良犬で、満足に食べるものはないはず。他の犬の食べた残りを夜中に行って食べるぐらいであろうが、そこらで虫を食ったり蛙を食ったりしておるんだろうと思うのだ。それでも七匹の子供を立派に育てて、はあ、毎朝製印場の裏へ来て子供と遊んでやる。こっちが見ておることも知らずに、子供にまず乳を飲ませ、七匹が腹の下へ潜ってみんなが乳を飲む。痩せた犬でよく乳が出ると思う。そうすると乳を飲むと、今度はあっち行ったりこっち行ったりして親犬が歩き寄ると、その後子犬がみんなついてゾロゾロゾロゾロあっち行ったりこっち行ったりやる。そのうちに子犬ののみでも取ってやるのか、一匹一匹舐めたり、畜生だけれども、その親と子の間の親しいこと、全く仏の世界。どこかで残り物をあさって、それで子供の乳を出し、子供は乳をもらい、後を追いかけて、お互いが慕い合って、全く菩薩の世界で。みんなから嫌われてお寺へ逃げてきて、お寺でも嫌われて、他の犬からも嫌われて、毎日逃げて隠れて日暮らしするような野良犬でさえも、子供を産んで子供と自分との世界は全く別世界。 全く満たされた。幸せそのもののよ、幸福そのもののよ、何一つ求めなくっても立派に七匹の子供が育って、畜生でさえも自然はちゃんと養うようにできておるのに、人間がこの世の中に生まれて出てきて食っていけんの、生活ができんの、平和にいかんのってはずはないはず。みんな間違った見解を持ってやるから、間違った人生観を持ってやるから、不自然な生活をするから、心象の権下を売れば障子に染まず居住自由なり、首相を求むることを要せざれども、首相おのずから至るだ。世の中の首相なことなどは問題にしなくってもおのずから備わってくるだで、どうしても一つ心象の権下というものを皆求めてもらわんという問いか。ドールただいにしえよりの先徳のごときんばみな人をいだすての道あり。ドールは学道の流類という方で、全道者流という方で、善を求めていく諸君という方で、ただ古よりの先徳のごときんば皆人をいだす定の道やりて、昔からの皇徳お釈迦様をはじめ祖師方のなさったところを見るというとだ、道徳堅固であり学識経験は深くて、立派に弟子を教育していく方便を持っておられる。それが昔からの孔徳というもの。瞑想知識のお弟子になることによってみんな人間が完成されている。そういう大徳の真似をして行いも立派になり、知識も増え、腹もでき、立派な人間ができている。こういうのが昔からの大徳の行かれた道である。お釈迦様もそうだ、キリストもそうだ、孔子もそうだ、ソクラテスもそうだ、ダルマもそうだ、ロクソもそう、昔からの大徳というものはみんな深い経験と知識があり、立派な徳を備えておられて、弟子を一人一人立派に教育をされてしていかれ、人を追い出して人物を叩き出す、そういう方便を持っておられる、そういう力量を持っておられたのである。しかし臨済はそうじゃないという、三蔵が人に指示するところのごときんば、ただ何時が任枠を受けざらんことをよす。臨済はみんなに示すような学問は何にもない。みんなの手本になるような道徳も何にもない、戒律もない。みんなを鍛え上げていくの、みんなを指導して人物を作っていくのと、そういう器用なことは臨済には一つもね。臨済の手段は みんなが人に騙されるなということを言うだけじゃ。 つまらん理屈を聞くなということじゃ。つまらん本を読むなということ。それを言うだけのことじゃ。なぜかならば、人間がみんな仏じゃから。人間が立派な仏性を持っておるのだから。それ以上何も説法も教育も道徳もいらんじゃない。つまらんことを覚えるというと、それが心象の権威の妨げになるから。人材がみんなに言いたいことは本を読むなということ。人の話など聞くなということ。言わんや世の中の誘惑などに負けるなということ。金を見て時期に金が欲しかったり、美人を見て時期に美人が欲しかったり、酒を見て時期に酒に溺れたかった。そういう客観的なものに自分が囚われるなということ。何者にも囚われない。そういう自主性を一つつかめということ。それだけじゃ。自分の煩悩にも囚われるんだ。仏にも囚われるんだ。祖師にも囚われるんだ。お経にも囚われる、煩悩にも囚われる、誘惑にも囚われる、何者にも囚われ、無ということを味わえ、それだけじゃ。三蔵が人に指示するところのごときんば、ただ誘惑を受けざらんことをよす。臨済の説法はそれだけだと。昔なら鏡のごときものじゃて、何を映しても後へ何にもとどめない。本来無一物だ。見たら見たまま、聞いたら聞いたまま、思うたら思うたまま、すべてを捨てて後に何にも残さない鏡のような境地でおれば、それが心象の権威じゃ。心象の権威とは、権威のないのが心象の権威である。無権の権をすなわち真権と名付け、無下の下をすなわち真下と名付くと、ダルマ大師が言われて。権威のないのが本当の権威である。鏡に何が映っても映ったまま、後に何にも後を残す。この何にも後を残さんところ、そこを一つ自覚していくのが心象の権威というものじゃ。男でもなければ女でもない。若くもなければ年寄りでもない。善でもなければ悪でもない。若くもなければ年寄りでもない。親でもなければ子でもない。師匠でもなければ弟子でもない。先生でもなければ生徒でもない。みんな鏡だ。何にもない。その何にもないところが本当の自分というものだとわかるならば、そこが心象の権限。そこには生き死にはないじゃない。何にも囚われるものはないじゃない。ゆいてゆくことを知らず、座して座することを知らず、思いのままに動いて後に何にも残さない。臨済が言わんとするところはそれだけじゃ。持ち因と要せば、すなわち持ち因をさらに注意することなかれ。簡単なことじゃないか。親鸞は念仏を異行門だと言うたが、何にもいらん。 ただ念仏だけあればいいと言うたが、念仏さえもいらんと言うたらこれ以上の異議はないじゃない。先年出雲の方へ行ったら座談会だと言うたら一人のじいさんが出てきよ。大体仏教にはお経が多すぎる。あんなにたくさんあっちゃ読め。キリスト教のバイブルみたいな短いポケットへ入るぐらいな小さなものにしてもらえんじゃろうか。こう言いよる。おじいさん妙なことを言うね。本が多いということは文化が進んでおるということだ。そんな結構なことはないじゃん。おじいさん、大学の図書館へ行って注文しなさる。こんなに本がたくさんあったらわしには読めん。もっと減らしてくれ。そんなバカなことは言うまい。本があるほど仏教の内容が豊かなということ。減らすこともなければ本の多いほど優れておるということ。キリスト教など足元へもよれんということや。しかしあんた方が皆読もうと思ったって読めんのは決まっておる。だから祖師方が何度かお経を繰り返し繰り返し読んで、このお経が一番大事だからこれさえ読めば他は読まんでもいいと言うてお示しになっておるのだ。日蓮宗の人なら法華経を読めばいい。真言宗の人なら大日経を読めばいい。華厳宗の人なら華厳経を読めばいい。浄土門の人なら三部経を読めばいい。それでいいじゃん。禅宗なら般若心経一巻でもいい。それさえもお前さんみたいな人は読むまいと思うから、祖師方が苦労して南妙法蓮華経の七字でいいとおっしゃった。南無阿弥陀仏の六字を唱えればお経が一切増経が皆その中へ功徳が入ってるとおっしゃった。こんなありがたいことはないじゃん。バイブルもいらんの。六字でいい。禅宗はなおじいさん、六字も多すぎる。無の一字で結構じゃん。無の一字じゃん。この頃流行るパンビタンというやつです。全てのビタミンがあの玉の中に入って、無の一字の中に一切増強皆が言ってやる。これは結構な丸薬だから、よう噛み砕いて上がりなさい。あくる年また行ったらじいさんで出来やって、いやどうも無字の丸薬ありがとうございました、なかなかよう聞きましたって言われた。臨在の示すところは六字もいらん。無の一字で結構であるが、無の一字もいらん。そのままで、生まれたままのそのままを一つつかめば、それが心象の権下というもの。持ちんと要すれば、すなわち持ちいよ。このこれほど楽な宗教はないじゃない。これほど結構な教えはないじゃない。このままで仏様。さらに地にすることなかれ、ぐずぐずすることはない。さっさとこのままになりなさい。下手なことは覚えなさん、つまらんことは聞きなさん。生まれたままの鏡のごとき心、それでいいじゃない。そのままでいいじゃない。女根学者や得ざることは病いずれのところに変わる、病不自身のところにあり。今みんなが心象の権威を得られないというその欠陥はどこにあるかというならば、病不自身のところにありだ。生まれたままの心が鏡のごとく症状無垢なもので、それがお釈迦様と少しも変わらん心だと。それが仏というものだと。そう信ずることができんから、自ら信ずることができんから、 病不自身のところにありだ。計らいを捨て分別を捨て南無阿弥陀仏と唱えれば救われるというその真の一時がわからなければなる。極楽があろうがなかろうがそんなことはどうでもいいの。弥陀の本願が本当であろうが嘘であろうがどうでもいいの。南無阿弥陀仏と唱えれば救われると信ずるその信が必要で、何にも思わんところが仏だとそう信ずることが必要。自分の心もお釈迦様の心も全く同じだと信ずることが必要。病不自身のところにあり、わしは凡夫だというようなそんなつまらんことにこだわっておるからいかん。わしというものをいつも鏡に映して持っておるからいかん。鏡の中にはわしはありゃせん。わしのない鏡の中にいつもわしを映して持っておる。それが病気というもので、鏡の中にわしなぞはありゃせん。わしも他人もありゃせん。その生まれたままがそのまま心象の権下である。何にも思うことのないところが一番正しい思い方である。何にも分かることもないところが本当に分かったということだ。こう一つ自信をつかまんという態度。生まれた時にはわしなぞはなかった。誰にはばかることなくおぎゃおぎゃと泣いたはず。誰にはばかることなく小便もクソも垂れ流しにした。恥ずかしいな、こんなことをしては嫌われりゃせんか。こんなお行儀の悪いことをしていいじゃろうか。そんな分別は赤ん坊の時にはなかった。全く仏じゃ。その仏の心をそのままお互いが自覚していけば、それが心象の権下ではないか。何時もし自身不入ならば、すなわち坊坊寺に一切の教に従って転じ、他の万教に栄冠せられて自由を得た。その自信がないから、この世の中に何が尊いというて、何にも思うことのない自分の心以上に尊いものはないということを一つ信じなければならない。お金が尊いと言ったって、そんなものは自分の身についたものではない。銀行に預けてあるというだけのこと、タンスの中にしまってあるというだけのこと、ハンドバッグの中に入れてあるというだけのこと。それだったら新聞紙をハンドバッグの中に入れといても同じことだ。あると思っとったらいい。寝るときに抱いて寝るわけでもあるまいし、風呂へ入るときに持って入るわけでもあるまいし、どんな家屋敷があっても、どんな財産があっても、どんな社長の椅子があっても、どんな総理大臣の身分があっても、あるというだけのこと。人間すっぱだかで風呂へ入るときには何にも持って入らず、死ぬときには何にも持ってきやす。風呂へ入ってもどこへ行っても離れんものは自分の心じゃ。すっぱだかになってもなくならんものは自分の心じゃ。腕を一本切ってもなくならんものは自分の心じゃ。両足切断してもなくならんものは自分の心じゃ。自分の心が富であるというか、自分の心が本来清浄無垢な お釈迦様と寸分違わん鏡のような綺麗なものだとわかるならば、寝ても覚めてもこれ以上の幸福は人間にないはず。どこへ行ってもなくならんもので、命のある限り消えんもので、どこへでも持っていくもので、そういうものが自分の本当の宝であるということがわからんから、みんなが外のものにとらわれて一切の経に従って転じる、他の番狂に得感せられて自由を得ずら、金を見れば金に縛られ、身分を見れば身分に縛られ、酒を見れば酒に縛られ、見るもの聞くものに自分の心を縛られ奪われてしまって、もうニッチもサッチもいかなくなる。挙句の果てが借金で首が回らんようになっている。どうして切り抜けようかと、罪もない子供を誘惑して殺してしまう、逃げ回る。どこ行ってみたって隠れるところはありゃせ、ついに捕まってしまう。他の番狂に得感せられて自由を得ずだ。何に使ったか知らんが、金のために一生を台無しにしてしまう。自分だけならいいが、自分の妻子の一生を台無しにし、殺した子供の一生を台無しにし、その親たちの心を傷つけ、全く迷いのボンブぐらいでは届かん罪悪尋常だ。煮ても焼いても救われんやつで、心象の権限がないから、一年金に迷い出したのが身の破滅のもとだ。何時もし地震不遇ならば、すなわち暴暴時にして、暴暴時というのはそわそわとしてせかせかとしてだ。あちらに逃げこちらに逃げ、あちらにさまよいこちらにさまよい、一切の経に従って天智他の満経に得感さられて自由を得ずだ。何時もしよく年々チグの心を結得せば、すなわち粗物と別ならずだ。そこで他に向かって求める心がなくなるならばだ。あれが欲しい、これが欲しい、ああしたい、こうしたい、ああもありたい、こうもありたい、お互いの心が外の世界に向かって何かを求めていく、それが迷いのもとである。それがあるうちは迷わざるを得ん、それがあるうちは不自由をせざるを得ん。求めて得て当たり前、得られなかったら不自由である、腹が立つ、失えば愚痴をこぼす、とんじんちだ。天下に向かって求めるものは何にもない。仏もいらなければ法もいらん、何にも求めるものはない。こうなったならば、粗物と別ならずだ。粗物と別ならず、みんなそのままお釈迦様と同じ方、だるま様と同じ方。駅の前で道端にしゃがり込んで靴磨きをしておってもだ、天下に求めるものは何にもない。ああいう境涯だったらお釈迦様だ。バタ屋をしてよそのゴミ箱を漁って、捨てられたものを拾うて都政をしておっても、天下に求めるものがなければ立派なダルマ大師だ。粗物と別ならず、 総理大臣というといかにも偉そうだが、20日もかかって運動して競争して、あっちに走りこっちに走ってようやく総理大臣になったようなことなら、ちょっとも偉いことない。実に卑しいことだ。あんなものになるもんじゃない。何時もしよく年々チムの心を結束せばだ。総理大臣など頼まれても嫌だ。こういう気持ちになるならば、それが総理大臣でなくちゃ。そういう人が総理大臣にならにゃいかん。すなわち粗物と別ならず、何時粗物を知ることを遠投すや、ただ何時が面前眺望て、これなりだ。そういう釈迦達磨と全く等しい人、お釈迦様達磨大師にお目にかかりたいと思うならば、何時が面前眺望てこれなりだ。今そこで話を聞いておる。わしの言うことが耳に入る。それを聞き入れておる。その意識そのものだ。わしの言うことが耳に入る、心に受け入れられる、その心が仏様じゃないか、達磨様じゃないか。何時がただ何時が面前眺望てこれない。今そこでわしの言う言葉が耳に入る、その心はわしの言葉だけではない。外で犬がワンと鳴けばそれも受け入れる。町で自動車がブーと言えばそれも受け入れる。太陽も受け入れれば月も受け入れる。何千万の星も受け入れる。大宇宙を受け入れる。あらゆるものを受け入れて少しも狭いと思わない。悠々と全宇宙を受け入れていくその心。受け入れるけれど何にもない。後に何にも残さない。それが仏様じゃない。それが釈迦達磨と違わん心じゃないか。何時粗物を知ることを遠投せば、ただ何時が面前眺望て、これなりだ。その鏡のごとき、本来無一物という自分がわかるならばだ、そのまま仏様、そのまま達磨大師、それが心性の顕化というもの。仏法僧の参謀とはそれである。仏が宝である、法が宝である、僧が宝である。その人生の一番大切な宝は、明明が自分の心の中に持っておるのである。それ以外なものは何にも宝にはなら、鏡に映る影に過ぎない。何にも求めるものは、お互いは心の中にこの仏法僧の宝をしっかり離さんように持っておることが心性の顕化というものじゃ。ただ何時が面前眺望てこれなり、そこでわしの話が耳に入る。それが仏様じゃ。それが心性の顕化じゃ。実に臨済和尚がもうありのまま腹の中を洗いざらい思うままに説法をしておられるの。実にありがたい説法で、こんにちは様々。 何時もしよく年々地具の旬を蹴っ得せば、すなわち粗物と別ならず、 汝粗物を知ることを縁と欲すや、ただ汝が面前帳簿を提これなり、確認心不遇にして、すなわち他に向かってちぐす、たとえ求めうる者も皆これ文字の焦燥なり、次に他の滑遂を得ず、誤ることなかれ諸前徳、この時やはずんば万号戦勝三階に輪廻し、公共に従って撤し去って路後の釣りに昇前、ドル三蔵が賢者に役せば釈迦と別ならず、今日多半の遊女何をか干渉す、六道の信仰いまだかつて完結せず、もしよく格のごとく見得せば、ただこれ一生無事の人なり、大徳三害安きことなし直し固くのごとし、これはこれ何時が久しく長寿するところにあらず、無常の石器一節なのかんに既戦老将を選ばず、何時粗物と別ならざらんことを要せば、ただ他に求むることなかれ、何時が一年新生の症状こうこれ、何時が送りの発信物なり、何時が一年新生の無分別こうこれ、何時が送りの法人物なり、何時が一年新生の無者別こうこれ、何時が送りの化身物なり、この三種の真これ何時が、即根目前帳簿邸の人なり、ただ他に向かってちぐせざるがためにこの苦由ありた。何時もしよく年々ちぐの真を結得せば、すなわち粗物と別ならず。年々チグの心、チグは走り求めるのである。飢えた者が食を求めるごとく、乾いた者が水を求めるがごとくに、走り回って道を求める。それは求道心というて悪いことではない、結構なことではあるが、どこまで求めたら求めるものが満足できるかどうか。人間の欲望にきりはないのである。自己の不完全なことに限りはないので、そこはないので、不完全な人間がその自分を満たそうと思うて外の世界に求めておったら、いつまでたったって飽く時はないはずです。満たされる時はないはずで、実はその求めておる心が仏である。求めておるその自分の方に求められるものがあると、こうわからなければ、解決のできる時はないはずだよ。地球の真ん中は一体どこが真ん中で、地 球の中心は一体どこにあるか。丸い地球をなんぼ表面を走り回ったってどっこにも地球の中心はありやせ。自分の立っておる足元を下へ掘り下げていけばそこが地球の中心になる。どこにおっても自分の立っておる足元を掘り下げていけばそこが地球の中心で、走るほど遠くなる。なんぼ走ったって中心にはいけやせ。何時もしよく年々地球の心を結得せば、外の世界をいくら探し回してもだ、清水の観音さんへ密参してみてもだ、高野山へお参りしてみても、大蔵経を何度ひっくり返してみても、どっかにも救われるところはありゃせ。観音さんがありがたいということは、その観音さんのありがたいということがわかる心がありがたいの。大蔵経に真理があるとするならば、その真理を理解できるこの心がありがたいはず。皆の本願不思議に助けられまいらすべしと信じて、念仏申さんと思い立つ心の起こる時、摂取不邪の利益に預けしめたもなり、他力の信心でも念仏申さんと思い立つ心が起こらなけりゃ救われりゃせ。何時もしよく年々地球の心を結得せば、外の世界にいくら求めても何にもならんとわかるならば、すなわち粗物と別なはずだ。釈迦だるまと同じことじゃ。お釈迦様もあらゆる宗教、あらゆる学問を勉強して、それが何にもならんということが分かって、山でご自分でご修行なさったの。達磨大師も不流文字教下別で、お経なぞは役に立たんと言うて9年免癖された。お互いも外の世界になんぼ尋ねてもダメだと分かって座禅をすれば、粗物と別ならず、お釈迦様の行かれた道で、それが達磨の行かれた道で、何時粗物を知ることを縁とおっすや、ただ何時が面前長方亭これなりた。そのお釈迦様達磨大師にお目にかかりたいならばだ、釈迦達磨を知ろうと思うならばだ、ただ何時が面前長方亭これなりた。そこで臨済の話を聞いておるみんなの主人公、そこで話を聞いておる意識そのもの、それがお釈迦様、それが達磨大師である。番慶さんの言わっしゃる通りだ。犬が鳴けば、ワンと鳴けば聞こうと思わいでもみんなワンと聞くじゃろうが、聞こうと思わんでもちゃんと聞こえる。それが仏様じゃ、仏心じゃ。セミが鳴けばじいと聞く。学問のあるものが聞いてもないものが聞いても、金持ちが聞いても貧乏人が聞いても、悟った人が聞いても悟らん者が聞いても、セミが鳴けばじいじい、同じこっちゃね。その今臨在の話が耳に入るその心が、釈迦達磨と少しも変わらんものじゃ。学人心不流にして、すなわち他に向かってちぐすだ。 その自分の心が仏であり、だるまであると、信ずることができんから、心不流であるから。心が欠如せんから。つい他の世界に向かって、いろいろな本を読んでみたり、人を訪ねたりするのである。すなわち他に向かってちぐす、たとえ求めうるものも皆これ文字の焦燥なり。外の世界でいくら求めてみても、理屈を覚えるだけのことじゃ。理論を覚えるだけのこと。知識を覚えるだけのこと。その知識が邪魔になってお互いが修行ができんことになる。悟りが開けんことになるのである。すなわち他に向かってちぐすたとえ求めうるものも皆これ文字の焦燥なりだ。雲水中は本なんぞ読んじゃいか。読んだってわかるもんじゃね。本を読んでわかるくらいなら座禅する必要ない。座禅ができれば本などは自分の言おうとすることを書いてやる。座禅をして見て初めて本がわかるのです。検証もせずに何本本を読んだ。妄想が増えるだけのこと。本を読むんだったら、昔の高僧方がいかに苦労をして修行をされたかという、そういう本を読まれ。すなわち他に向かってちぐす。たとえ求めうるものも皆これ文字の焦燥なり、ついに他の渇水を得ず。検証もせん者が、悟りも開けん者が、何歩本も読んだ。鈴木大拙の本を何歩暗記してみたって、んなとこに善はありゃせ。ついに他の渇水を得ず。謝ることなかれ所前徳、この時あわずんば万号戦後、戦勝三害に輪廻し、公共に従って撤し去って牢の釣りに昇前て。そこでみんな、方向を誤っちゃいかん。この時あわずんば万号戦勝だ。この時あわずんばれ。自己心中のお釈迦様に、自分の心の中のダルマ大師にしっかりお目にかからんというとだ。今こうして座禅のできる時に、しっかりと座って、お釈迦様にお目にかかっておかなければ。人間っていうものは、ひねくれたもの。勉強するときには勉強せんと、座禅でもしたらと。座禅すべき禅堂へ来ると本を読みたが。寺を持ってから後悔をせんなら、あの時もう少し修行をしておいたら、もう少し座禅を一生懸命でやっといたら、この時あわずんば万号戦勝三害に輪廻して公共に従って撤し去って牢の釣りに昇前。三害に輪廻する。三害は欲界色界無色界である。欲で生きるか、物で生きるか、心で生きるか、その三つをぐるぐる回るから三害輪廻というの。何のために生きておるか。金が欲しいから。うまいもの食いたいから。遊びたいから。欲界の市場だ。欲を取ってのけたら人生ゼロになる。そういうのが欲界の市場だ。色 機械の市場。欲というほどではないが、物の世界で生きている。仕事が好きだ。別に金儲ける必要はないが、何か仕事をしておることが好きだ。骨董を集めることが好きだ。花を作ることが好きだ。物の世界だ。科学の研究も物の世界。発明をするというのも物の世界。そういう世界が面白くて生きておる人が、色界の市場。欲もなければ物でもない。心だけで生きておる。俳句を作ったり、詩を作ったり、身なりも構わず、生活も構わず、小敷みたいな風して俳句作って喜んでおるというのは、心だけで生きておる。哲学を楽しんでやる。詩を作ってやる。そういう三つの世界が我々の生きる世界だが、その三つ